今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。若い読者のための第三のチンパンジーは、進化生物学者ジャレド・ダイヤモンドが一般向き家に著した初期の代表作第三のチンパンジーを、若い読者に基づくように圧縮し、近年の知見も踏まえて読みやすく編集したダイジェスト版である。人間とチンパンジーやボノボが遺伝的に非常に近いにもかかわらず、なぜ人間だけが言語や技術、巨大な社会を発達させ、地球規模の環境改変まで行うに至ったのかを主題に据える分子生物学や進化生物学、生物地理学、比較人類学など複数分野の視点をつなぎ、人間を特別扱いせず動物の一種として相対化しながら、人類史の光と影を同時に眺める構成が特徴だ。科学読み物としての面白さと、現代文明の舐めが耐えの問いを両立させ、読者に人間とは何かを考える枠組みを与える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人間は第三のチンパンジーという出発点。本書の核心は、人間を他の動物から切り離して考えるのではなく、チンパンジーやボノボに極めて近い親類として位置づけるところから始まる点にある。遺伝的な近さは、人間の特異性が超自然的な飛躍ではなく、進化の連続性の中で生じたことを示唆する。にもかかわらず、結果として現れた差は圧倒的である。道具の高度化、記号や言語の運用、長距離の協力、抽象的な規範の共有、そして大量生産と大量消費を可能にする文明の形成は、他の類人猿には見られない規模で展開した。本書はこのギャップを単一の原因に還元せず、生物学的特徴と文化的進化が相互に増幅し合う過程として捉える。つまり、体の作りや生活史の差が行動の選択肢を変え、その行動が社会の形を変え、社会がさらに知識と技術を加速させるという連鎖である。若い読者向けの編集でありながら、人間観を根底から揺さぶる問いを提示し、私は何者かという哲学的関心を科学の言葉で扱う導入となっている。次に、生物学的進化と文化的進化をつなぐ視点。ダイヤモンドの特徴は、進化を遺伝子の変化だけで語らず、文化が自己増殖するもう一つの進化系として扱う点にある。人間は生物としての進化の産物だが、社会の中で学習史も奉仕知識を蓄積することで、世代を超えた変化の速度を飛躍的に高めた。本書では、一方、環体的特徴や生活史、社会性などの生物学的条件が文化の発展に与える影響を考える枠組みが示される。例えば、子育てや協力のあり方、集団内の競争と連帯のバランス、学習に費やせる時間の確保といった要素は文化の蓄積を左右する。さらに、文化は環境の利用法を変え、食生活や病気との関係を変え、結果として人口や社会構造にも跳ね返る。この相互作用を抑えることで、人間の歴史を英雄的な発明の連続としてではなく、環境と制度と行動が絡み合う適応の過程として理解しやすくなる。専門領域が分断されがちな現代において、複数分野の知見を統合して一つの見取り図を描く姿勢そのものが、読者に方法論的な学びを与える。さらに、言語と社会協力がもたらした拡大の力、人間の特徴としてしばしば挙げられるのが言語であり、本書でも言語能力が人類の拡大に深く関わるという観点が重要になる。言語は単なる情報伝達にとどまらず、見えない相手や未来の計画、抽象的な規則、物語や信念を共有する手段となる。それにより、血縁や直接のご習性だけでは成立しにくい大規模な協力が可能になり、集団の規模と複雑性が増していく。協力は技術の発展を促し、技術はさらに食料獲得や移動の能力を高めるため、拡大は加速する。一方で、同じ能力は対立の組織化も容易にする。集団間の競争が激化すれば、資源の獲得や領域の拡張、さらには暴力の効率化につながりうる。本書が面白いのは、言語や知能を単純に進歩の証として称えるのではなく、成功と危うさの両面を同時に考えさせる点だ。若い読者にとっては、能力は善悪を自動的に決めないという理解につながり、現代の情報環境や集団心理を考える基礎にもなる。そして、農耕と文明の功罪を相対化する、本書には後年の10秒現金徹夜文明崩壊へ通じる視点として、農耕や文明を無条件の進歩として扱わない姿勢が含まれている。農耕は安定した食料供給を可能にし、人口増加や都市化、分業を促進した。しかし同時に、栄養の偏りや感染症の拡大、社会的不平等の固定化、環境負荷の増大といった負の側面も伴う。つまり、農耕は人間の生活を豊かにしただけでなく、問題のスケールを拡大し、解くべき課題の種類を増やした。 ここで重要なのは、善悪の断定ではなく、選択がもたらすトレードオフを理解することだ。若い読者向けの本として、歴史の転換点を単純な成功物語にせず、複数の結果を見比べる癖をつける点に価値がある。現代の技術革新や経済成長も同様に副作用を持つため、農耕の議論は現在の社会課題を考えるための比喩としても機能する。最後に、人間の未来と地球規模の責任というといい、第三のチンパンジーという呼び方には、人間を自然の外側に置かず、地球の生態系の一員として見る視点が込められている。本書は、人間が知能と文化を武器にち、旧規模で影響力を持った結果、環境は買い足言語かつ、社会の不安定化といった問題を自ら招き得ることを強調する方向へ読者を導く。重要なのは、悲観のための告発ではなく、原因を理解し選択を変える余地があるという認識だ。複雑な問題は一つの専門知だけでは捉えにくく、分野横断でつなぎ合わせて見取り図を作る必要があるという点も、若い読者へのメッセージとなる。自分の行動が遠くの環境や他者の生活と連動する現代において、科学的な世界観と倫理的な想像力を同時に持つことは実践的な価値を持つ。本書は未来を生きる世代が人類の成功を再定義し、持続可能性という尺度で社会を見直す出発点を提供する。結論として本書は、人間とは何かを科学的に考えた異中高生や大学初年時の読者はもちろん、大人の一般読者にも有効な入門書である。進化や人類史に関心があっても遺伝学だけ、文化論だけといった断片的理解にとどまりがちな人に対し、複数分野を接続して全体像を描く読み方を体験させてくれるからだ。得られる利益は2つある。第1に、人間の特異性を根拠なく称賛したり、逆に悲観したりするのではなく、禁煙種との比較という土台の上で長所と危うさを同時に捉える視点が身につく。第2に、農耕や文明、言語、環境問題のような大きな話題をトレードオフと因果連鎖として整理する思考法が鍛えられる。同種の科学、読み物が知識の紹介に終わりがちな中で、本書は人間を相対化しつつ現代の課題へ接続する点で際立つ。ダイヤモンドの後年の著作に進む前の導入としても、また自分たちの未来をどう選ぶかを考えるきっかけとしても、読み返す価値のある一冊である。ご支援いただける場合はジャレド・ダイヤモンド。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。